12の3条ラジオカフェ。
この番組では市民が主役の放送局である京都三条ラジオカフェで働くスタッフが京都や地域で活動する方をゲストにお招きして、これからの社会を生きるヒントを皆さんと共に探っていきます。今回のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの西村遥です。いや、皆さんお久しぶりです。わかるかな、私の回はですね2月ぶりなんですよ。飽きすぎですよね、これ。叱るべきところに怒られるかもしれない。はい、で今日はってか私2月末から3月上旬にベトナムに旅行に行ってたんですよ。でめちゃくちゃ楽しくて、何がこんなに心地いいんかなって思った時に、屋台がね多いわけです。で皆さん東や東南アジアとかね行かれたことある方わかると思うんですけど、やっぱ外で飲めるし、でもちょっと中に入ってるっぽいしみたいな、あのすごいこう境界が曖昧な感じがすごく面白くて、日本にもたくさんあればいいのになって思って帰ってきたわけです。で京都でね喋ってる時に、あれ屋台でなんか面白いことやってる人いるよってご紹介いただいたので、え、じゃあ呼びたいと思って今日は呼んでおります。ということで、これからの30分間どうぞお楽しみに。では本日のゲストをご紹介します。建築家の下寺孝則さんです。よろしくお願いします。
こんにちは。
よろしくお願いします。下寺さんはですね、屋台を専門にタイヤという屋号のもと、屋台のリサーチから設計デザイン制作を行っているとのことでございます。今日はたくさんお話聞こうと思っております。
はい、よろしくお願いします。
では早速ですが、下寺さんはどのような活動をされているのかちょっと教えていただきたいです。
そうですね、説明いただいた感じでですね、
言っちゃったかも
あの屋台の、はい、普段の世界中の屋台の研究をしたり、うん、あとはもう日々屋台の設計をしたり、うん、制作までしています。
いや、すごい、はい、その屋台って、まあ、面白いと思うんですけど、そのなんていうんですか、どういうきっかけで、うん、屋台のこう作ったりとかしようって思われたんですか？
もともとはですね、ずっと建築、はい、まあ、今でも建築の設計もしているんですが、うんうん、まあ、高校時代からずっと建築の専門でずっと勉強していて、うん、で京都の芸術大学に編入しました、うん、で、まあ、そこではずっと、はい、都市模型とか、まあ、建築の設計をしながら大きい街みたいなことを、うん、設計して作ってたんですけど、
はいはい、
なんかこう、まあ、卒業制作で大きい街を作って、うん、
はい、
僕は、まあ、田舎から都会に来た時に、うん、なんか田舎だとこう地域の人と人のつながりがすごく強くって、うん、隣同士の人との関係がすごくあったんですけど、
う
ん、なんかこう都会に来た私が、まあ、京都に来て、
うん、
こう、まあ、街ってすごくこうなんだろう、区切られて作ってって、うん、まあ、塀で囲まれてその中で家を建ててるんですけど、そこでやっぱりこう隣同士の関係性というか、アパートに住んでても、うん、まあ、全く喋れないみたいな、うん、なんかそれがすごく寂しいなと思って、
うん、
まあ、卒業設計では無理やりこう大きい街を、うん、まあ、構想的に作ったんですけど、
うん、
人と人がつながるような街を作って、
うんうん、
で、まあ、道にいろんな、 なんか人とかがこう出て、仮設的なものとか屋台とかいろんなものが出れるような状況を作ったんですけど、うん、なんかこう建築を勉強していて、
はい、
それって結構大きいことを、理想的なことを考えるんだけど、
うん、
なんか実現できないもどかしさがすごくあって、
うん、
いや、どうしたらこういうなんか人と人がこう集う、
うん、
環境というか、そういう場所を、まあ、建築家として作れるのかっていうことを悩みながら大学院に進んだわけなんですよ。
ああ、大学院にも行かれて、
はい、
うん、
で、まあ、自分が何したらいいのかよく分かんなくて、ね、当時、まあ、僕の恩師である先生が、はい、とりあえず東南アジア行ってこいと、
すごい、
道をテーマに研究してたんだったら、
うんうん、
じゃあ日本の都市はもう、うん、あまりないですけど、東南アジアに行ってみたら何か発見があるんじゃないっていう話で、
うん、
で行って1ヶ月ぐらい東南アジア、まあ、同じですよね、
あ
と、ベトナムとかタイとかいろいろこうバックアップで、うん、バックで行って、
はい、
でひたすら気になる写真を撮ってったんですよ、路上の風景の、
うん、わいいですね。
で、
う
ん
う
ん、撮ってると結構自分が屋台の写真を撮ってて、
うん、
そう、そこで、あ、自分は屋台に興味があるのかっていうところから、まずは屋台に興味を持つようになったという。
すごい、
はい、
めちゃくちゃ面白いですね、はい、恩師のその道の示しがあれなかったら屋台じゃなかったかもしれないって
ことですね。そうです、そうです。
へ
ー。で、なんかそれで屋台だけを今度撮っていくと、うんうん、写真を撮っていくと、はい、うん、国によってこう屋台の形が全然違うっていうことに気づきまして、うん、タイだったらこういう屋台、はい、ベトナムだったらこんな屋台みたいな、なんかそれがめちゃくちゃ面白くて惹かれて、屋台の研究をするように なりました。
手のめり込んで行かれたんですね。例えば違いでいくと、その国によってもってことは地域によっても違うってことですよね。
そうですね。
例えばですけど、どういう違いというのがあったりするんですか？
国に、例えば最初はあの、うん、東南アジアからスタートして研究してたんですけど、うんうん、屋台の大きさとかが違ったり、あと素材が違うんですよね。例えば台湾とかは、
うん、
ステンレスとかがすごく重要というか、
はいはい、
国で生産していて、うん、だから工業製品チックな、まあ、屋台がめちゃくちゃ多いんですよ、業務用の。だけど、ベトナムとかだと、
うん、
まあ、鉄とか、
そうですね、
ベトナムはよりこうショーウィンドウ型の屋台
で、そんな感じでした。
そうです、うんうんうん、ですよね。で、バインミーっていう、あのフランスパンで、ちょっとパテ
を、お野菜とかね、そうそうそう、
サンドイッチ的な、なんかそれはショーウィンドウに全部こう、
うん、並べられてて、
並べられて撮るっていうので、うん、まあ、よりこう見やすく食材が並べてられているっていう屋台であったり、うんうん、そうそう
そ
う、それ
めっちゃ良かったです。毎日食べてました、バインミー。
ざっくりなんですけど、はい、なんか本当に国によってこう、やっぱりそれは国によって取れる、ね、
うん、
材料とか違いますし、
うんうん、
あとはどういう食べ物を出しているのかっていうことの違いによって本当にこう、
そんなに多種多様なんですね。
そうですね。
じゃあ屋台ってその定義というか、うん、なんかあったりするんですか？
そうですね、なんか広辞苑的には、
うん、
道路や、まあ、広場に、うんうん、まあ、出て、物をこう台に乗せて、
うん、
まあ、それにまあ屋根がついて、
うんうん、
まあ、かつまあ仮設的で車輪がついて移動できるものっていう定義なんですけど、
そうなんですね。じゃあよく見るというか、そのお祭りとかでよく見るその露店というか、
そうですね、
あれは屋台、
まあ、屋台とも言えますね。
あ、そうなんですね。
そうですね。で、まあ、屋台をこう研究して分類分けしてみると、うん、屋台には3つのタイプがあるなと
思ってめっちゃ面白い、はい、
まずはなんか流しの屋台っつって、
うん、
常に動き続ける屋台、うんうんうん、チャルメロのラーメンとか、
あ、
こうタラララララっつってこう常に練り歩きながら丼持ってきて、
うんうん、
まあ、提供するみたいな、
うんうん、
あったり、あとは博多とか、
うん、
あと広島の呉の屋台とか、
うん、
定地の屋台って言うんですけど、
うん、
営業する時だけその場所に留まって、
営業が終わったら
またなくす
っていう、
あとは設置の屋台、常にそこにあり続ける、だけど、車輪がついて、うん、まあ、何かあったら移動できるようになっているっていう、なんか今その3つがあるのかなっていうふうに思ってますね、う
ん、常設の屋台の形もあるんですね。なんか私あんまり知らなかった。
形は一緒なんですけど、
はい、
そのなんだろう、
常にいるか、
そうです、そうです、動き続けるか、
動けるかっていうことですね、
はい、
へえ、面白いですね。私も福岡とかもよく行ったりとか、まあ、出身も広島だったので、なんとなくその街の雰囲気というか、
うん、
っていうのはすごくこう近しいものがあるなって思うんですけど、その今まで出会った中のその屋台たくさんあると思うんですけど、
うん、
下寺さん的にこの屋台は熱いなみたいなのって何かあったりしますか？
一番最初の屋台の出会いというか、
うん、
のめり込んだのがタイの屋台で、
うん、
バンコク式屋台っていうんですけど、
はい、
なんかその、まあ、国ごとに屋台がいろいろある中で、
うん、
その当時タイに行った時にバンコク式の屋台っていう形を見つけたんですよ。
え、何が違うんですか？
なんかね、形は屋根がすごく特徴で、うん、かまぼこ 屋根というかこう
丸みのある、うんうん、
感じのものなんですけど、
はい、
それなんでまあそういう形になってるのかって思うとこう、まあ、タイってこう水運の町なんですよ、うん、だから船が陸に上がってきてそれが屋台になったのかなみたいな、うん、まあ、推測ですけど、まあ、そういうことからタイの屋台の形式が生まれて皆さん作ってられると思うんですけど、それをなんか作ってる工場を見つけまして、
はい、どうやってですか？ご自身で？
まあ、自分自身屋台を作ること興味あったんで、いろんな屋台を商売してる人にこの屋台なんか全部形一緒やけどどこで作られてるんですかみたいな聞いてったら、
うん、
なんかいろいろ教えてくれて、
うん、
でその郊外にある、まあ、屋台を生産してる工場があったんですけど、そこに2週間ちょっと弟子入れさせてもらってで現地
行動力すご、
はい、現地の屋台を作りましたね。
タイで、
まあ、生活しながらね
生活しながら屋台の作り方も教わったんですか？
そうそうそうそう
めちゃくちゃ実践的っていうか行動力すごいですね。
いやまあそれもまあ僕の恩師から、うん、下寺君はあの、うん、タイの屋台で修行してきますみたいなことを、はい、おっしゃってあの行ってこいみたいな。でもまあそれがあって、うん、今ね屋台の仕事にもつながってるんですけど、うん、まあなんかこうただねこう見て研究するだけじゃなくて、
うん
で
うんうん、
そこで生活することによって、
うん
まあ、彼らがどういう暮らしをしながら、
うん、
あのその屋台を作ってるのかっていう、うん、なんかそれがこう国ごとに違う理由っていうのは、
うん、
あのでよりこう肌でこう感じ取れるというか、
うん、確かに
っていうので、まあ、面白半分で言ってきたんですよ。
めちゃくちゃいい面白すぎる。でも確かにその道のものを学ぶにはやっぱ入ってみるとかやってみるみたいなのをやってから、うん、あこういうことなんだって後々分かっていくみたいな面白さってやっぱりありますよね。
そうですね。
かそこにその怖さとかもなくまあったかもしれないですけど そっちよりは好奇心とか興味の方が勝って、うん、下寺さん実際にやられるってとこまで行ったっていうことですもんね。めちゃくちゃ面白いじゃないですか。だからもっと皆さんもあれですね、なんかやってみたいなって思ったらなんかやっちゃうみたいなのって、
うん、とりあえずまあやっちゃうっていうい
いのかもしれないですね。
まあその気づきはすごく多かったですね。
うん、今も結構それは下寺さんも大事にされてそうな。
そうですね、今でもすごく大事にしていることですね。
うん、いや面白い。実際に作っていらっしゃるっていうのもあるし、あそう私聞きたかったの、そう屋号
の
思い聞きたかったの。そうちょっとすみません急に散らかっちゃった。そうタイヤという屋号のもとを作ってらっしゃるって最初の最初に紹介したんですけど、そのタイヤにされた理由っていうのは
これね実は僕が決めたんじゃなくて、
わあ面白いぜ、はい、
あの恩師というか、まあ、また違う恩師がつけてくれたんですけど、
はい、
僕もともと就活もしてて、
うん、
恩師の事務所にも就職させてくださいっつって言ったんですけど、下田君が独立やみたいなことを言われていやそんなん怖くないっすか、何もできる、ね、仕事も目の前にないのに、
はい、
独立せえみたいなことを言われて、
新卒でっていうことですよね。だから新卒っていうかその
大学院出て
就職するタイミングでってことですよね。
そうそうそうそう。でいやだから怖いから就活もして内定決まったんですよ、
うんうん、
でそうしてるうちに、まあ、卒業制作をやり終えたら一件仕事が来まして、
えすごい
屋台を作ってほしいっていう、
あしかも屋台で、
屋台で、
あすごい。
で、就職するか独立するかっていうタイミングで内定断りまして独立しようとしたんですけど、でそれで独立したいって相談したら、
はい、
タイヤだっつって、屋台屋台屋台タイヤみたいな、なんかその
そういうのあるような、
もじるなんか関西的な、なんかあるんですけど、
確かに、
まあ、あとタイによく行ってたからタイヤみたいな、なんかそういうオチではあるんですけどね、
はい、
だけどまあなんかタイヤってこう推進力あるし前に進んでいったりするっていうので、
うんうん、
二輪三輪四輪になってくるとこうどんどん、うん、安定していくっていう、うん、まだ一輪車なんですけど、どんどんこう人とかいろんな人と支えながら前にこう向いて進んでいくっていう、なんかそういう意味も含めて今気に入っております、うん、
あすごいいい話だった、よかった気が めちゃくちゃ面白い。そういう連想ゲームみたいな感じで名前は決まったであれど、え、てかすごいですね、その就職と独立のタイミングが早々に来られて独立を選んだっていうのが、うん、
まあでも大変でしたよ、コロナとかなくて仕事もないですし。
本当ですよ ね、うん、いや面白い。後半ではその実際に作られている中でのお話を伺えたらなと思っております。ではここで1曲お送りします。ではご紹介お願いします。
はい、はい、谷幸雄さんの男の市場です。
はい、お聞きいただいております男の市場。これあのラジオカフェには CD 棚がちょっとあって、で今日どの曲流したいですかみたいなのを下寺さんに伺ったらどうやって選ばれたんでしたっけ。
なんかラベル見たらなんか市場の写真でこれ何の曲かなと思って気になってめっちゃいいですね、これね。
めっちゃいいですよねすごい今日のテーマにぴったりな曲をやっぱり引きがありますよねありがとうございますということで後半ではですね、じゃああの制作も屋台の制作も行っているということで、どんな屋台作られているのかっていうのも教えていただけたらなと思いますが、はい、
そうですね、作ってる屋台は本当に様々で、うんうん、タイプ的には、はい、あの最初説明した流しの屋台、常に動き続けるような、うん、まあ、ワゴンサイズのちっちゃいものの屋台なんですけど、うん、あのお客さんとしては結構、うんうん、あの飲食店の軒先でやる、ね、
うん、
飲食店さんから、あとはもう企業さんから、はい、本当にこう いろんなジャンルの方から屋台を作ってほしいっていう依頼がありますね。
へ、じゃあこういう用途でちょっと屋台作ってほしいっていうのをオーダーというか、そのなんか、
そうですね、まあ、まず、まあ、屋台で何をしたいのかみたいな、この前はあのチャイを売りたくて、
チャイ、
で、インドの研究をしていて、チャイの研究もして、
うん、
で京都市内で、うん、あのチャイを練り歩きたいっていう方で、あ、僕インドの屋台作れるよみたいな、なんかそういう感じもありますし、
インドの屋台作れるよって面白い、
まあ、あとはよりこう、うん、クライアント的な要望で、うん、一昨年はあのバンドのクロリさんの屋台とかも作ったり、は
い
はい、
まあ、
そういう飲食店から最近はなんかブースの屋台とか、
あ、私屋台って聞いたらこう飲食のイメージがパーって強く出ちゃう、こう思い浮かべるけど、それだけじゃないですよね、確かに。
そうですね、
うーん、グッズ販売とかその本とかいろんなものを販売するっていう、うん、その形式にも屋台っていうのは使われるってことです。
まあなんか屋台の定義が今でも自分の中ではっきり決まってなくてまあとはいえ屋台の面白いこと、面白いっていうところが、
うん、
やっぱりまあ小さいこうものからそれがこう展開して、
うん、
それがこう、まあ、かつ移動可能なもので、
うん、
こう今までなかったところに屋台がこう屋台的なものが現れて、
うんうん、
人と人がこう集うような、なんか場所をができるっていう、まあ、そこがこう屋台の面白いところなのかなっていうのを思いますね。
うん、確かに突如として街になかったものが現れるみたいな感じもするし、
うん、
そういう意味ではやっぱ面白いですね。
そうですね、
うん、作る時にはどういうことを意識されてるんですか。
作る時にはやっぱり、うん、屋台は極力まあシンプルな形にしつつ、
うんうん、
まあ、よりこう改変できるような、あのユーザー、まあ、使い手に、うん、使い手がこう手を加えやすいような形にしようとしていて、
はい、
なんかそれはあの東南アジアの屋台を研究している時に、
うん、
あの学んだことなんですけど、あの本当にまあ屋台自体はシンプルで、
うん、
タイだと、まあ、ラーメンをやりたい人とかは、うん、その天板の真ん中を切り抜いてそこにお鍋を入れてラーメンができるとか、
うん、
だけど基本的に屋台の形は、東南アジアの屋台の形みたいな、タイの屋台の形って決まってて、なので自分の作る屋台も、まあ、クライアントの要望に応えつつ、
うん、
まあ、よりこう改変できるような屋台、余白のあるデザインですね、それを意識してやってます。
じゃあすごくあの基本的なところ、基本的というか基礎というか、なんて言ったんでしょう、土台は シンプルだけどその人が加わることによってすごいその人らしい色が出ていくっていう設定なんですね。日本的な屋台だっていうのはどういう感じなんですか、うん、さっきはタイだったらこうとかあったけど
日本的な屋台、やっぱり昔からある屋台は、リアカーに、屋台を乗せてるんですけど、上物はもう木材で、切り妻型の、それだけじゃないんですけど、そういう屋台で、よりこうなんだろう木材の温かみのあるようなのが日本的な屋台ですかね。あとはざっくりこう低地の屋台って先ほど言いましたけど、低地の屋台って常にそこでそこでとどまって営業するので、結構屋台の規模がめちゃくちゃでかいんですよね。で福岡の屋台とかは、10人ぐらい座れる屋台なんですけど
結構大きい、
居酒屋形式で、みんなでこう座って店主を囲んで座るタイプなんですけど、東南アジアの場合は流しの屋台がめちゃくちゃ多くて、でかつ法律とかがすごく緩いのでどんどんどんどん客席がこう横に横にこうにじめ出ていく、なんかその違いがあるのかなと思います。
それは本当に国の違いがすごく出ます ね。いや面白いその屋台が面白いですね。じゃあ屋台を作っていく中でそのなんて言うでしょう、社会というか今の時代とかもそうですけど、こうどういう社会とその屋台とというのをこうどう結びつけていきたいかとかっていうのもすごい気になるんですけど、そのあたりは
そうですね、なんか僕は去年からずっとこれまで海外にあまり行けなかったので、コロナになって、
で
日本の屋台知らないなっていうところで日本の屋台をずっと研究してたんですけど、なんかやっぱ日本の屋台の低地の屋台ってすごく居心地が良くて、僕は好きなんですよね。だけど今現代の屋台の形というか形式的には、なかなかこう難しいところがあって、まずはそこの場所、公共的な場所を一時的にそこを使わせてもらってるんですよね、だから
そっか道に建てたりとかですか、
道に道路に出ているものなので、それがオリンピックとかいろんなこう都市開発によって、今まであった屋台ってもどんどんなくなっていってるっていう、なんかそれってすごくこう寂しいなと思ってるんですね。なんか街ってこうどんどんこう発展して、東京も大阪もそうですけど、今まであるような風景っていうものがガラッと変わって、全部箱物の同じような風景に変わっていってるっていうのが寂しくて、昔からあるようなこう屋台とかっていうのが、ちょっと汚いからとか、衛生的な問題とか道路を占有するっていうか、そういう問題だけでこうなくしていくっていうのはすごくもったいないので、なんかそれを、現代のでも残すようなことを作れないのかなっていうのは常に考えています。
それはすごくなんかさっきから聞いてたその屋台のそのなんでしょう、装置的な面白さとかっていうのにも結びつきそうだなって思いました。その今結構やっぱり大阪とか東京とかも行っても、そのだんだんそのどこに行っても景色が変わらなくなってきたみたいな声ってこうあったりするなって思ってるので、そういう意味でもやっぱり屋台があると広がりそうな気がします。
そうですね、
あ
とはなんか最近僕が作っている流しの屋台、それもすごく大切だと思ってて、そういうなんだろう屋台自体いろんな人から求められてるんですよね。広場で、ちょっとコーヒーを振る舞ったりとか、なんかそういうこうお店の中で食べるだけじゃなくて、もうちょっとこうパブリックな場所で人と人をつながるような状況を、これから作っていくべきなんだろうなっていうふうに思っています。
私下寺さんの言葉で巷の復権っていう言葉もすごく気になっていて、巷っていうのは巷に話題のとかなんかで使う巷という感じで、復権は復権なんですけど、それはどういうさっきのやっぱり思いが込められてらっしゃるんですかね。
そうですね、なんか巷って人と人がこう集う結節点っていう言葉なんですけど、なんか京都も昔はね、もともと地名としては油小路とか遠い目に名前がついてますよね、そこではいろんなこう道に出て商売をしてたんですけど、 なんかこう現代はなかなかそういう場所としてできなくなっていて、なんかそういう状況をもう一度こう巷をこう、人と人が集う巷を作り出して、街の道にこうすごくにぎわいのある空間をもう一度こう、まあ復権させたいというか、まあそういう気持ちで巷の復権っていうふうにずっと言っております。
素敵です。今年からというか最近建築家っていう肩書きを使うようになったってお話も打ち合わせでは伺ったんですが、最後じゃあそのあたりを少しだけでも聞いて終わろうと思います。
はい、なんかそうですね、これまで研究家、屋台研究家だったんですけど、より研究するっていうよりかはこう建築家として街を変えて、これから都市を変えていくんだっていう、そういう意気込みで、まあ、建築家として変えていきたいと思います。
これからの下寺さんの動きもすごく楽しみですね。いや、屋台が本当にすごい気になるようになりましたね。私も屋台見つけたらすぐ行こうと思います。
ぜひ。
下寺さんが作った屋台とかって、はい、遊びに行きたいなって思ったら、ちなみにどうやったら行けたりしますか？
あ、でもあの京都市内にもいくつか屋台を作ってまして。
あ、そうなんですね。
はい、京都の蹴上の三条のあたりに、60過ぎたおじいちゃんがコーヒーを駐輪場でやってまして、コーヒーを販売しております。
じゃあ今度行ってみます。
はい、はい、ぜひ。
本日はありがとうございました。
ありがとうございます。